神のものは神にと題して使徒先生よりメッセージを伺います。
ただいま、マタイによる福音書の22章15節から22節までをご一緒にお聞きいたしました。その初めのところ15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。一つの陰謀が主イエスに対して企てられたと、ここにそう述べられています。何とかして主イエスの言葉尻を捉え罠にかけてやろう、そういう相談がされています。で、主イエスがガリラヤの地で神様のご支配を述べ伝える伝道を開始されて以来、本当に多くの人たちがイエス様の言葉と技に魅了され従うようになっていました。イエス様は言葉にも行いにも力があったからです。そのため多くの人々がイエス様を慕いました。イエス様がいらっしゃるところならどこへでもいつも大勢の人たちが付き従っていました。ところがそのことを面白く思わない人たちがいました。ファリサイ派の人たちは、あるいは律法学者と言われる人たちは、イエス様が来るまでは自分たちが人々を教え導いていました。ですからこの人たちはイエス様が大勢の人たちを引き連れてあちこちに行く、でそのことを大変妬ましく眺めていたわけです。そして何とかして主イエスのボロを出させてやろう、そうした心を持ってまだガリラヤにいた頃から散々論争を仕掛けてきました。そしてそういう主イエスへの反発というのは、特に主イエスがエルサレムの都にお入りになった主路の聖日以来、非常に激しくなっていきます。エルサレムに入場したイエス様が、いわゆる宮清めと呼ばれる宮座をなさって、神殿の境内に立ち並んでいたたくさんの両替商や捧げ物にする動物を販売してた店を全部境内の外に立ち退かせた。で、そのことがファリサイ派だけではなくて、当時のエルサレムで権力を持っていた祭司長たちや、あるいはサドカイ派の人たちも巻き込んで激しく対立が鮮明になっていくようになります。で、祭司長たちもサドカイ派の人たちもファリサイ派と一緒になって、何とかして群衆の前でイエス様に恥をかかせてやろう、それによってシエスに向かっている群衆の期待や信頼を削いでしまおう、そう企てます。で、そしてそのために、当時の社会にあって誰にも答えることができなかったような大変難しい問題をシエスに吹っかけて、言葉でシエスを陥れ罠にかけてやろう、でそんなふうにいくつもの議論を繰り広げていく、そういうことが起こります。私たちは今22章、マタイによる福音書の22章を読んでいますけれども、この22章にはそういう大変難しい議論を吹っかけられた論争が4つ続けざまに出てきます。今日はその実は一番最初の論争のところを聞いているんです。ローマ皇帝に対して税金を納めるか納めるべきでないかという、そういう納税に関する議論です。 で、この議論の中で罠が仕掛けられている問いの言葉というのは17節のところに出てきます。こんなふうに問いかけられるんです。17節をお聞きします。ところでどうお思いでしょうか。お教えください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。ローマ皇帝に税金を納める、納税が正しいか正しくないかということがここで問われている問いです。そしてまさにこの問いが罠の問いなのです。で、どういう罠なのかということはここにはっきりと記されているわけではありません。ですから少しこれがどういう罠なのかということを説明しなければならないと思います。この問いかけにある罠を説明すればこんななんです。もしもです、ローマ皇帝の支配というものが、もう本当に確立されていていっさかの由来にもないということであれば、これは税金を取られる側のユダヤ人たちが好むと好まざるとにかかわらず、力ずくで、税金を取り立てられてもそれについて何も言うことはできません。もちろん税金取られて嫌だなと思う人はいたでしょう。今の時代でも私たちは喜んで税金を払うというとあんまりいないかもしれませんが、しかしそれが本当に制度として確立しているから仕方なく払うというふうになっています。ところがです、このエルサレムでは数日前にナザレのイエスとそう名乗る若いラビがやってきているわけです。そしてこのラビが、ラビというのはユダヤ教の教師のことですが、この若いラビがいかにも自分はメシアなのだという顔をして振る舞っているわけです。神殿の境内が整っていなければこれは整っていないと言って平気で、いろいろな両替商や、生贄の動物を売っているお店を追い出してしまう。で、そういうこの若いラビの行動を見てです、ひょっとしたら本当にこの人物は救い主なのではないか、メシアなのではないか、そしてこの救い主によって自分たちには新しい時代がやってきたのではないかと、そう期待する人たちが神殿の境内に群がってきているわけです。主イエスが神殿の境内で教えをなさると、みんな喜んでそれに耳を傾けるというふうになっています。で、ここにもしです、本当にローマ皇帝じゃなくてメシアが統治する新しい時代がやってきている、そうであるならばもはやローマ皇帝に税金を払うということは考え直していいのではないでしょうか。で、実はこのローマ皇帝の税金というのはこの時までユダヤの人たちの名誉を傷つけて、そして怒らせる、そういう原因になっていた、そういうものでした。ローマ皇帝に納める税金というのは一人一年間に一デナリオンと決められていました。で、一デナリオンというのは私たち の貨幣に換算すると多分7000円とか8000円とかそれくらいの金額です。ですから金額的にはですね、まだこれは我慢ができる金額だろうと思います。この税金を支払うために何ヶ月もひもじい思いをしなきゃいけないとかそういう金額ではありません。しかし問題なのはです、この税金がユダヤ人全体を恥ずかしめて、それでいて払わなきゃいけないユダヤ人たちはそれに何一つ不満を言い表すことができないという、そこにあります。この税金、ローマ皇帝に対して納めた税金というのは、収入の程度に応じて社会の役割を分担するようなそういう税金ではありません。そうではなくてこれは人頭税なんですね。ローマ帝国に支配されている、で、そういう国々の人たちは14歳から65歳まで毎年必ず一人当たりこの税金を払わなきゃいけないという、そういう種類の税金です。 そしてローマ帝国の市民にはこの税金はかからないんです。ですから毎年毎年この税金払うということは、言ってみたら自分たちがいかにも征服された民でございます、そのことを年ごとに確認をさせられていく、でそういう性格の税金でした。つまり征服された人にとってはです、太陽も水も空気も、あるいはもちろん自分が暮らしている大地の一角も全部ローマ皇帝ティベリウスのお情けのもとに与えられているものなんだ、だからお前たちはそれについて税金を払わなきゃいけない、そんなふうにして取り立てられていた税金なんです。ですからユダヤ人にしてみたらこれは大変不名誉な税金だということになります。もし今ローマ皇帝の力の支配が終わって新しい時代が来るんであれば、こんな税金すぐさま廃止した方がいい、誰もが心の中でそう思ってるような、そういう税金なんです。ところがみんなそのこと心の奥底で思ってるんですけれども、しかしローマの皇帝が実際に権力を持ってユダヤの社会の上に統治している時にはです、このことを大っぴらに言い出すことはできないわけですね。そしてそういう点を実はファリサイ派の人たちは巧みに突くんです。イエス様に、ボロを出させようとして悪意を持ってやってくる。そして、非常にそのことをですね、悪意を持っているために17節の前の16節のところでこんなことを言って、質問しているんです。16節のカニ括弧中をお読みします。先生というところからですが、先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。で、ところでどう思いでしょうか。この税金いいんでしょうか、悪いんでしょうかって聞くんです。あなたはいかにもメシアらしく振る舞っている、神様から来られた真実な人として振る舞っている。誰もはばからない。それから教えてほしいっていうわけです。皇帝への税金を今私たちは取られてるんだけれども、この税金っていうのはこれ払っていいもんなんでしょうか、悪いもんなんでしょうか。ユダヤ人の誰もが心の奥底に抱いている言いようのない反発、税金に対する感情というのをですね、ファリサイ派の人たちは巧みに利用します。そして自分たちは手を汚さないでうまくこのナザレのイエスを葬ってしまおう、そういうふうに企ててるんです。で、ここでファリサイ派の人たちが尋ねたこの問いに正面から答えたならば、どの道シュエスは罠に引っかからざるを得ない。ファリサイ派の人たちはそれを見越しています。あるいは答えなかったとしてもおそらくシュエスは行き詰まる、そう思ってるんです。どうしてか、もしもですイエス様がこの税金を支払うべきだとそういうふうに言ったらどうでしょうか。あのナザレのイエスはいかにも救い主らしくローマ皇帝の支配から人々を救い出すかのように振る舞っているけれども、しかし実はローマに税金を納めろということはローマ皇帝の手先に過ぎないということになります。民衆の敵だということを公言したということになります。もしシュエスが税金を納めるようにとそう答えたならば、ファリサイ派の人たちはイエス様のその答えをユダヤの民衆にことさらに触れ回って、あれは見せかけだけだ、格好だけで本当はローマの手先なんだというふうに言って回る。そうすればもうあっという間に民衆の信頼とか期待は地に落ちてしまうということが目に見えてるわけです。でしかもですエルサレムの町の雑踏の中には常日頃から担当帯に挟んで町の中を徘徊している熱心党という人たちがいます。 でこの人たちは、ものすごく強い民族主義ナショナリズムの持ち主で、ローマの手先だと思う人たちを片っ端から暗殺して回るわけですね。シュエスがローマの手先だというその噂が広まったら、いずれは、ね、神道の人たちが暗殺対象としてシュエスを付け狙うようになる。だから、シュエスが、税金を納めるべきだと言えばですね、そのことをファリサイの人たちは広めればいいと思っているわけです。でもしも逆にです、イエス様がじゃあ税金を納めるべきじゃない、でそう言ったらどうか。でその時には事情はさらに単純になるんです。というのはファリサイ派の人たちはすぐにローマ帝国の当局に、駆け込んで、群衆の前でナザレのイエスという男がローマへの税金なんか納めるなというふうに、不意調してますというふうにですね、密告すればいいわけです。すぐにローマの守備隊がやってきて境内にいるシュエスを逮捕して、そして国家転覆を図ったという角で守備隊の法廷で裁いて、あとはあっという間に処刑をしてしまうということになるでしょう。ですから実はこの問いっていうのはですね、納めるべきであっても納めるべきでないとどっちも答えづらい問いなんです。じゃあ黙ったらどうなるか、沈黙を守ったらそれはどういうことかというと、これはシュエスの臆病の表れということになります。いかにもシュエスはメシアのように振る舞っている、救い主で新しい時代をもたらすんだという顔をして振る舞っているけれども、しかし本当に難しいことになると途端に口をつぐんで、こそこそと群衆の中の一人、その他大勢の中の一人みたいに、群衆の中に姿を隠してしまう、そういう人間だということになります。メシアの時代がこの人によって来るかもしれない、そう期待している人たちにとっては明らかに期待を裏切られるということになります。イエスは口先では大変大きなことを言ってるけれども、しかし実際には無力な情けないものでしかない。でそれを知ったら群衆はもはやシュエスに期待も信頼もしなくなるでしょう。で人々の注目が離れてしまえばです、護衛のボディーガードを雇ってるわけでもありませんから、一人きりでいるイエスを片付けることなんかたやすくできるに違いないわけです。ファリサイ派の人たちが思い描いたのはそんなふうに、どう答えてもあるいは答えなくてもこの問いによってシュエスは破滅するだろう、でそういう将来を思い描いてこの問いをぶつけました。ですから大変巧妙な罠の問いをシュエスに仕掛けたわけです。さてしかしです、こういう、罠が仕掛けられている問いにです、単に罠を見破ってうまく逃れるということ以上に、それを超えてもし本当にこの問いに正面から答えるとすれば一体どういうことになるんでしょうか。実はここでファリサイ派の人たちが出したこの問いかけ、この箇所についてはですね、教会の中では、もうずいぶん昔からこれはキリストと政治の問題だとか、あるいは教会と国家権力の問題だなんていうふうに取り沙汰をされてきました。これをそういう問題だと受け取る人たちは、今自分たちが生きているこの社会の政治権力、それはもちろん信仰によって立ってるわけじゃないわけで、この世の世俗の権力ですけれども、そういう政治権力や国家制度というものをこのところで力を振るっているローマ帝国の支配に重ね合わせて考えるわけです。そしてそういう中で一体自分たちはどういうふうに生きるべきなのかというそういう問いを出します。そして考え、自分なりにふさわしいと思う行動をしていくわけです。でそういう動きというのは今日のこの聖書箇所に限らずですね、聖書のさまざまな箇所を通してそういうことは起こるわけです。でおそらく、今日は8月の第2日曜日ですから、先週は原爆が投下されたそのことがありましたし、今週には、終戦記念日がありますので、おそらく日本のさまざまな教会でもしかしたらそういうふうに、この箇所を受け取って説教がされるということもあるかもしれません。しかし私たちはですね、そういう教会の中でいろいろ取り沙汰されてきましたという歴史や いろんな論評に今踏み入るんじゃなくてですね、ここでイエス様がどうお答えになっているのかというその答えの方に思いを向けようと思います。人間の社会が本当にあるべきものに近づくように努力をするというのは市民としては当然の義務です。私たちも一人一人そういう務めを負っていると思いますけれども、しかし私たちが今日集まっているのは市民社会の担い手としてこの町やこの国をどうやって良くしていこうかというその目的のために集まってここでディスカッションしているわけではないんですね。そうではなくて神様の御言葉に呼び集められて神様の御言葉を聞いてイエス様の御言葉を聞いてどう生きるかということが私たちにとっては課題であるはずですので、イエス様がどうこの問いかけに向かっておられるのか、そのことに心を向けたいと思います。イエス様に問いを向けた人たちはこれ悪意を抱いてイエス様を破滅させてやろうと思って言葉尻を捉えようとしてきているわけです。イエス様はしかしです、そういう罠を逃れようということを第一に考えて返事をなさるんじゃないんですね。相手の欺瞞をついてやり込めてやろうなんていう表面的な対応じゃなくて、むしろ本当のメシアとして振る舞っておられるわけですが、本当の救い主として相手を包み込み相手を思いやりながら、ここで逆に問いかけを発せられます。デナリオン金貨を納めるべきでしょうか、そう尋ねる人たちに対してそのデナリオン銀貨持っておいで、でそういうふうに持ってこさせてお尋ねになるんです。20節のところです。イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。でイエス様が見てに受け止めたそのデナリオン銀貨に刻まれていた肖像はもちろんこれローマ皇帝の肖像です。私たちは普段この箇所についての話を聞くときにおそらく上辺のことしか気がつかないと思います。このコインにローマ皇帝の肖像が彫ってある、ローマ皇帝の肖像が彫ってあったんだなとそこしか多分考えないと思うんですね。それを、手にしたイエス様が何を考えておられたかまではなかなか思いが至りません。で私自身もこの時イエス様がどんなことをお考えになったか隅々まで全部承知しているわけじゃありません。しかしです、イエス様はこの時このコインを手に受け止めながら今まさに自分の前で罠を仕掛けようとしてやってきている人たちのことを考えておられたということはこれは確かだと思います。イエス様ご自身はイエス様に対して悪意を抱いている、罠にかけようとしてやってきている人たちのことを深く憐れんでその一人一人のことを考えておられるんです。なんでそんなことを言えるのか、もし罠を逃れるためだけだったらです、イエス様の返事でですね、皇帝のものを皇帝に返しなさいっていうその一言で事足りるんです。でもイエス様それだけじゃないことをおっしゃってるんですね。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。イエス様がこのデナリオン銀貨を手にしながら何をお考えになったのか、一言で言えばそれは日々の生活に追われて自分自身が本当は何者なのかということを失ってしまっている、そういう人たちです。そういう人たちがまさにイエス様の前にやってきてるんだ。イエス様はそういうふうにご覧になってます。で聖書の中にはです、人間一人一人が本当は何者なのかということがはっきりと告げられている、そういう箇所があります。人間一人一人は何者か、それは神様がお作りになった作品である、そして神様がご自身に似せて作った神様の像を与えられて生かされている者たちなんだ、そういうふうに聖書の中に語られています。旧約聖書の一番初めの方なんですけれども、創世記の1章の26節27節のところです。 旧約聖書の第2ページ1章の26節と27節を読みします。2ページの上の段のちょうど真ん中ぐらいですが、26節、神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。で、神にかたどって作られたと言われてますけど、このことで私たちは神様が人間の姿をしているんだというふうに受け止めることはできないと思います。はっきりここで神にかたどって作られた人間は男と女だったって書いてあるわけです。つまり男性と女性はもちろん姿格好違うわけです。あるいは感じ方や考え方も違うかもしれません。したがってここに言われている神の形というのはですね、物としての人間の形状の話ではないんですね。そうではなくて、お一人の神様が何て言ってるか、26節のことで、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうと言っておられるように、これ大変不思議なんですが、ただ一人の神様なんだけど、一人の神様が我々って言ってるんです。神様がご自分の中に交わりを持っておられるんです。自分一人だけが絶対だっていうんじゃなくて、ご自身の中に交わりがある。で、その神様にかたどり、神様に似せて人間作られてるっていうのはどういうことかといえば、人間ってのはもともと交わりを持って生きるように作られてるっていうことなんです。自分一人だけで人間が完結するんじゃないんです。隣の人との交わりの中に生きて、そして自分とは違う感じ方、自分とは違う考え方、自分とは違う姿、自分とは違う特徴を持っている、そういう人間同士がお互いに助け合い支え合って、そして本当に、お互いに豊かなんだな、その豊かさを分かち合いながら喜んで生きていく社会的な存在として人間が作られている。それが神様にかたどって私たちが作られているということです。ところがです、今イエス様の前にやってきている人たちはどうか。お互いに違いがあることを思って、それを助け合おうとしているんじゃないんですね。助け合うどころか、自分と違うのでそれを妬んでイエス様は罠にかけて、なんとかこれを破滅させてやろうと思ってやってきているわけです。でイエス様にしたら困ったな、迷惑なことだなと思うかもしれませんが、しかしイエス様はご自身がそう思うだけのことじゃなくって、そういう人間のあり方が本当に惨めだって気の毒に思われるんです。自分と違うものをどうしても打倒しなきゃ、我慢がならない、そういうあり方をする人っていうのは結局はみんな自分と違うものを打ち倒していって、あるいは自分が打ち倒されるかもしれませんが、いずれにしても孤独になっていかざるを得ないんです。一人ぼっちで私が偉いんだと言って孤独になっていかざるを得ない。この時イエス様の前に立っている人たちは気がつかなかったかもしれませんけれども、誰かを陥れてやろう、そう思っているこの人たち自身、とっても悲惨な姿で生きてるんです。どうしてか、誰かを陥れてやろうとか、誰かを傷つけてやろう、そういうあり方を実際にその人がする限りです、その人は人間に対して本当に信頼を持てなくなります。私たちがお互いにその誰かとの交わりということを考えてみたらいいと思います。誰かに対して悪意を持つ、そして誰かを傷つけてやろうとか、誰かを悲しませてやろうってそう思うならば、そういうことというのはきっと他の人もするだろうって思うに違いないんです。そしたら本当に周りの人たちに常にいつでも安心して接していられるだろうか。いられなくなります。 私たちが本当に誰に対しても恐れを持たず信頼を持って交わるということができるのはです、実は私たち自身が自分自身が本当に相手のことを思い相手と一緒に生きようとするあり方をしなければ、心の底で私たちはですね、誰も信頼できなくなって、そしていつも不安に駆られ誰かを憎んで生きざるを得なくなってしまいます。イエス様はそういう姿を目の前にやってきている人たちの中にご覧になっているわけです。でこういうイエス様の姿を見ながら、聖書から示されながら思い出します。かつてイエス様はこう教えられたんです。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にするようにって、そう教えられました。でそれはです、私たちしばしばですね、隣の人のためにしてあげることなんだなって思って受け取りがちです。違うんです。人にしてほしいことを人にもしてあげるのはなぜか、それはそういうあり方をしないと実は私たち自身が孤独になっちゃうからなんです。周りの人のことを思って生きる人だけが本当に辛い時にも周りの人がきっとこの私を覚えてくれる、支えてくれるに違いないって、そういう信頼を持って辛い状況を踏ん張ってなおそこ歩んでいくことができるようになります。もし自分が周りの人を助けようっていう気が全くないのであれば、自分が困難に直面したりうんと厳しい状況に陥った時には誰もこの私を助けてくれないさ、人間ってそういうものだ、だって私もそうだものって、そう思ってしまうに違いないんです。イエス様は人間って自分一人で生きるためのものじゃない、神様によって交わりを持って社会的な存在として作られてるはずだ、だからあなた方は自分がしてほしいと思うことを人にもしてあげなきゃいけないんだというふうに教えてくださってるんです。で今日のところでさっき申しましたけど、イエス様がもし自分に仕掛けられた罠を見抜いてです、そしてそれを逃れるためだけだったら皇帝のものは皇帝に返しなさいと、そう答えるだけで事足りたはずです。しかし一言付け加えておられるわけです、21節の鍵括弧の中ですが、では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい、神のものは神に返しなさいってイエスもおっしゃった時に考えておられるのは何のことなのか、この神のものって何かって、デナリオン銀貨じゃありません。そうではなくて、実はイエス様の前に集まってイエス様がどう返事するだろうかと身構えている、イエス様の言葉に耳を傾けている一人一人のことをイエス様はあなた方神のものなんだ、そうおっしゃってるんです。デナリオン銀貨を手にして、いかにもここに刻まれている肖像は誰のものかとデナリオン銀貨のことを尋ねているようでありながら、イエス様が本当にここで問題にしているのは今イエス様の前にやってきている一人一人です。あなたは本当は神のものだ、神様に作られて神様の像が刻まれて交わりの中に生きるものとして作られている人間であるはずだ。デナリオン銀貨には皇帝の肖像が書いてありますから、これは皇帝の国庫に納めなきゃいけない。だけれどもあなた自身はじゃあどうなのか、あなたは神様に作られて神様の像が刻まれている、そういう人間であるはずだろう、そうしたら神様のものとして生きていくのが当然じゃないかとイエス様はおっしゃろうとしているんです。イエス様がここでおっしゃっていること、それは皇帝が神に反する社会を今営んでいるからそれに対抗しようなんてことじゃありません。そうじゃなくて、あなたは一体何者なのかというそのことを尋ねておられるんです。神様が私たちに似せてこの人を作ろうってそうおっしゃったからには、私たちは神様によって作られて交わりを持つものという像を持っているはずなんです。ところがです、私たちは普段そんなことちっとも考えてないわけです。教会の中だからこんなこと言われるんで、往来で私たちはです、私たちは神の像でお互いに社会的存在ですなんて言葉交わしません。 私たちは実は神様から命を与えられて自分で生まれてきたわけじゃなくて、与えられた命を生きているにもかかわらず自分が生まれさせられたものであるということもすっかり忘れているし、そしてまた社会的な存在としてお互いに助け合って生きるんだということも忘れてるんです。自分の人生っていうのは自分の願いや思いが実現するステージだと思っている人がほとんどです。おそらく小学校や中学校や高校でもそういうことを教えられている人は多いだろうと思います。あなたの人生って何のためなのか、それはあなたの思いを実現するためです、そう教えられてこなかったでしょうか。あなたの夢は何、小学生の時に作文を書かされて、そしてそういう夢があるならそれに向かって頑張りなさい、あなたの人生はそこに向かっていっていいんですよって、そういうふうに私たち教えられなかったでしょうか。でもそれは自分一人だけの話です。あなたの人生っていうのは周りの人たちと一緒に生きるためのものですって、それが本当に大切なことなんですというよりも、人生っていうのは自分のものなんだ、大方の人はそういうふうに教えられて私たちの社会では育っています。誰も自分で生まれようとしたわけじゃないし、今の自分 のようでありたいと思って、こういう姿を撮ってるわけでもない。生まれさせられているし、この私は支えられてここにいるんだけれど、しかしそのことはほとんど教会の外では話題になりません。そして人生が自分の思い通りになる、そのことに意味があるんだと思っているために、私たちはどうしたって不安を抱かざるを得ないんです。なんでか、私たちは決して自分の思った通りに生きてないからです。自分の人生は自分の思い通りに生きるべき場所なんだ、それがもし私たちの人生の良かったか悪かったか、成功した人生か失敗した人生かということの物差しであるのならば、私たちは誰一人成功できません。自分の人生の思い通りに生きることができた人なんていうのは未だかつていません。私たちは神様に命を与えられて、命のふるさとから送り出されて、そしてあなたの命は私が祝福してるんだよ、交わりに受け止められて、あなたはいろんなことがあるかもしれないけどそれで生きてていいんだよと、そういうふるさとを与えられて生きてるはずなのに、そのふるさとから離れてしまってるために、私たちはどうしたって孤独で不安を抱えて生きざるを得なくなってるんです。日々の生活を忙しく過ごしている中で、自分が本当は何者なのかをすっかり忘れてしまっている、そういう姿をとっているのが私たちです。私たちは今生きているこの社会の中でどこによりどころを感じるか、自分が周りからどんなふうに頼られ、求められ、そして大切だと言ってもらえるかって、そんなところに多分私たちは自分の存在意義や存在価値を見出そうとすることが多いと思います。自分自身が若くて働きがあってです、周りから頼られている間はですね、自分が何者か忘れていても周りが本当にあなたありがとう、あなたに助けられてますって言ってくれるから、私たちはそれでいいと思ってしまうんです。でも聖書が私たちに語りかけていること、そして私たちが本当に知らなきゃいけないことは、周りから頼られ、周りから必要とされているから、この私の存在理由があるのではないということです。人間が私に存在の理由を与えているんじゃなくて、神様が私たちに、あなたは生きていいんだというふうに命を与えてくださっているんです。神様の像が一人一人の上に刻まれている。私たちはどんなに弱っても、どんなに能力が下がっていっても、それでもです、お互いに支え合うものとして生きる、そういう姿勢を持つことが許されていますけれども、それは実は神様が本当に大切な私の作品なんだというふうに、私たちの上に神様の像を刻んでくださっているからなんです。ローマで鋳造されてローマ皇帝に納められたデナリオン銀貨、これ本当はですね1デナリオンというふうに値段がついてますけど、銀にそれだけの値打ちがあったとは思えません。もしその銀貨の中に含まれている値打ちが、額面よりも高いんだったら、みんな、銀貨使わないで宝物として自分の家にしまい込んでしまうに違いないわけです。そういう意味では貨幣というのはですね、常に表示されている金額よりも安い材料で作られているところがあります。 1デナリオンと言われているけれども、それは実際には1デナリオンの値打ちがないものを1デナリオンだということにして流通させているわけです。そしてデナリオン金貨の場合にそれを1デナリオンだと言っているのは誰かというと、ローマ皇帝なんですね。ローマ皇帝がこれは1デナリオンとするというふうに言って、その刻印が刻まれているから、みんなそれは1デナリオンだと言ってお互いに流通が成り立つわけです。実は同じように私たちの上にも神様の像が刻まれている。私たち自身はそんなにふさわしいほど値打ちがあるものではないかもしれないんですね。神様の像が刻まれているというのは何によってそれだけの値打ちが保証されているのか、私たち自身の内実によってじゃないんです。神様が私たち一人一人の上に、あなたは私の作品だ、私が命を与えたものだ、あなたは私が命を与えたものとして生きてるんだと言い続けてくださっているから、私たちは一人一人が本当に尊厳を与えられて、本当にかけがえのないものとして生かされているんです。そしてそれは何のためか、貨幣が流通して回りながらお互いを支え合ってこの社会を作っていくみたいに、私たちもです、交わりを持ってお互いを支え合って生きていくように作られているんです。主イエスはデナリオン銀貨を手にしながら目の前にいる人たちにそのことを思い起こさせようとするんです。あなたは神の像が刻まれている一人一人であるはずなんだ。本来のあなたのあるべき姿はどういうあり方か。それは人の足を引っ張ったり足をすくったり罠にかけたり破滅させると、そのことのためにあなたの人生を使うことではないはずだ。そうじゃなくて神様にかたどられて交わりを持ってお互いに支え合うものとして生きてるんだから、そういうふうにあなたは生きるべきじゃないだろうか。そういうふうにイエス様は語りかけておられます。コインというものはこの世で本当に忙しく流通していきますけれども、人から人に渡っていくうちにです、いつしか傷ついてしまうという時があります。もともとコインは丸い形をしていますけど、何かのことで傷つけられて険しい角ができたりします。あるいは使われているうちにすり減って皇帝の肖像が薄れてしまったり、あるいは汚れがついてそれが見えにくくなったりします。私たちもですね、長年いろんな人の手を渡ってきたコインがですね、10円玉がもう本当に古い10円玉だと思うようなものが回ってくることがあります。でもじゃあそういうコインは、これは汚いから、8円しか値打ちがないって思うかって、そんなこと思わないですよね。どんなに傷んでいようが、曲がっていようが、傷ついていようが、10円は10円だと思って流通していきます。人間もそんなところがあるんじゃないかと思うんです。私たちは生まれてから生きていく中でもみくちゃにされます。さまざまに傷つけられて、そして自分自身としても神様の像が記されているということが隠されてしまうということがあるかもしれないと思うんですね。交わりのあるものとして生きなきゃいけないなんて言われたらですね、とてもそうなってない自分っていうのがいるっていうことにしばしば気がつくところがあるだろうと思います。しかしイエス様はそうここでおっしゃるんです。あなたはそういうふうなコインだけれども、だけど間違いなく神様によって作られて交わりの中に生きる人なんだ。イエス様はご自身が十字架にかかることによってそのことを確かに私たちに知らせてくださるんです。神様の独り子の命を支払ってもあなたの命は救わなきゃいけない。あなたはそれほどに値打ちがある、本当に神様に大事にされているものなのだというふうに言われているんです。私たちはあの十字架の上を見上げるときに、どんなに自分が神様にとって大事なものとされているのかということを実は知らされるんです。あの十字架によって本当に傷ついて、もう見る影もないほど傷んでいる、そういうコインでしかないかもしれないけれど、しかし間違いなくあなたは私のものなんだ、そういうふうに神様が呼びかけてくださっている、その呼びかけを聞かされます。私たちは毎週毎週教会に集まって何をやっているのか、それは自分が本当は何者であるのかということをここで聞かされているんじゃないでしょうか。 そして自分が何者か聞かされているのでどう生きていかなきゃいけないのかということを考えさせられて、それぞれの生活に向かっていくようにされているんじゃないでしょうか。私たちが生きているこの地上の生涯というのは、すべて生まれた時から地上の生活を終える時まで神様の印が刻まれた、そういう人間の生涯を生かされているのだということを覚えたいのです。そのことを改めて知らされて、ここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスを落とし入れてやろうと妬みとまた憎しみと悪意を持ってシエスのもとにやってきていた人たちに向かって、イエス様はあなたが本当は何者なのかということを気づかせようと言葉をかけてくださいます。不満を抱き、思うようにならない憂いと悲しみとを抱えて苛立ちを持っている、そういう人たちを前にして、シエスはあなた本当は神様から命を与えられている、そういう存在であり、かけがえのない高い値打ちを値を与えられて生かされているのだということを教え、そしてそれにふさわしく生きるように一人一人を招いてくださいます。どうか主イエスがデナリオン銀貨を手にしながら人々におっしゃった神のものは神に返しなさいという言葉を私たちが聞き取ることができますように、私たちの人生はこの社会をあなたの慈しみによって生きる、そのことを通して豊かにするように与えられていることを思います。どうか私たちが本当に与えられている、一人一人に与えられている自分自身のその等身大の大きさをと思って、周りの人たちに支え、周りの人たちを支え、共に歩んでいくことができますように導いてください。私たちは時に欠けたり傷ついたり弱ってしまったりすることがありますけれども、それでもあなたはなお変わることなく本当に高い値を私たちの上に置いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが傷ついたとしても、傷んだとしても、そのままの姿で、しかしなおそこでこの地上において自分にできる務めを精一杯果たすことができますように、そしてまたその務めを精一杯果たしていくことができるために、あなたの御言葉に慰められ勇気づけられながら歩む生活を続けていくことができますように、あなたが守り導いてくださいますようお願いをいたします。私たちの社会は時に人間の険しい思いのために大きな過ちを犯してしまうことがあることを思わされます。この月に特にそのことを私たちは繰り返し思う機会を与えられておりますけれども、どうかあなたが私たちに本当に懸命に、そして共に生きるその術を示してくださいますように、73年前の戦争の時だけでなく、今の時代も私たちの社会にさまざまな災害が起こり、そしてそこで傷んだり苦しんだり嘆いたりしている人が大勢いますけれども、どうかその中にあってあなたがそれでも一人一人を本当に与えたかくご覧になっておられ、そしてまたそのように生きるように導こうとしてくださっていることを私たちが信じ、そしてお互いに支え合い、使い合って弱っている仲間を支えながらみんなで生きていく、そのような生活を作っていくことができますように、どうかお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。